寺子屋たっちゃん大人の放課後のお時間がやってまいりましたって言ったっていつもより1時間違うねというあなた、いつも聞いてくださってありがとうございます。よくお気づきでございます。いつもはね月1回第4金曜日の夜8時からお送りしておりますが、今回はその前の番組からずずずっと1時間ほど後ろに参りまして9時からお送りしていきます。また来月はね、第4金曜夜8時になってますけど、まあ、本来は寺子屋たっちゃん八景追いがレギュラーで毎週月曜日の朝8時40分から10分間ほどお送りしております。こちらが元で、まあ、そこだけではなくってたっちゃんファンの皆さんがたっちゃんとたっぷり好きなことを勝手に語りたいというそんなお時間の1時間というのをねずっとお送りしてきております。今回はたっちゃん自身がゲストでお送りしていきたいと思います
こんばんは。
こんばんは。
コロナ禍ってね、コロナ禍、蚊だよ蚊、渦だよ渦
ね、災い
災いで取り留めもなく、そこはかとない話でしょ
つれずれですか。
そうそう、都年層です。
健康ですか。
健康、都年層です。あ、つれずれ、いろんなことをね今日パッパッパッパッって頭に浮かんだこと話しようと思いながらメモだけしてきたんだよね。オリンピックが終わってっていうのパラリンピック始まるわけで、最近はパラリンピックに脚光を当ててくれて嬉しいなと思って、オリンピックが終わるとかつてパラリンピックってほとんど興味なくて、その放送も限られてるし、今度かなりね大々的に、要はその SDGs ってやつで、まあ目がそこに行くことはいいことだよね。そういう中でホームレスは人間じゃないみたいな、猫に餌やった方がいいなんていうことを言った若いやつがいるっちゅうんで話題になったけどもやっぱり終わっちゃうね。それ言ったらもう終わっちゃう人間っちゅうのはダメだよ。あれはなんであれそんなことを公言するということは人としてのやっぱり資質に欠ける、それダメで、そういう中でね、その道ってなんだってっていうことをふと考えた。
道、私の前に道はあるっていう詩がありましたね。
後に道ができるっちゃったね、
あ、前に道はない、
ない。
私の後に道はできる。
萩原朔太郎だっけ。
いや違いますね。誰だっけ。あれですよこの頃あれになっちゃう。
あれになっちゃうじゃん。そうそう、本当にあの普段言ってないとポッと名前が出てこない。
東京に空がないの
知恵古書を書いた、
はい、
なんだっけ
ちょっと調べようと。
そうなんで、ほらあれだよあれだよって、
ちょっと待って待って、
ちょっと待って、今私調べてる間にさ、俺の一人の雑談、歯を歯医者行ってね歯を白くするかっていう話なんだけどね、清原はものすごい真っ白な歯してて、うお真っ黒い顔の中に白歯が白くていいなと思って、でそれ清原って清ちゃんなんて誰だったかななんて出てこねえだよ。でやっとはっ、あ、清原だって出てくる。どうしよう、取りたくねえ。分かった、高村光雲
はお父様で、木彫とか彫刻の方ですので、高村光太郎。
光太郎か、高村は今ふっと出てきたよ。
この間もその話しましたよね。
したよねでね、その道って何かっていう、実はここで2回ほどゲストでお呼びしたね、藤枝の丸藩っていううなぎ屋の大将なんだけど、面白い大将でね、それこそ本当に面白い大将で、いろんなことをね勉強してるし、自分の実体験からの言葉だもんだからね、若い人にはカチンとくるようなこともあるとは思うんだけどね、でも俺らからするとね、よく勉強してんなって、人間よく観察してんなってのがあってね、俺は好きなんで、でまあその大将との話なんだけど、まあそれはたまたまうなぎを食べに行かせていただいた時にね、その大将と話したことでね、その柔道じゃなくなっちゃったっていう話なんだ。
ちょっと前ですねそれは。
いやそのごめん今言ってることは多分その TJ が言うことはこれから話に進んでいくんだけど、はい、 その柔道が柔道でなくなっちゃったのはこのオリンピック見てっていうことさ、うん、でそれはなぜ柔道が柔道でなくなったかって今 TJ が言わんとするとこはどこにポイントがある？
その
ちょっと前にね柔道が柔道なくなったって言われたんで、
どの時期の柔道を見てその話が出たかっていうところ
だから今回のオリンピック見て
たよ、ね、はい、
だけど今 TJ はちょっと前の話ですよねって、でもそれもよくわかるんだよ俺は、うんうん、でそれは TJ は今何いつ頃のどんなことを言おうとした？
それは、今回の前の時の前までのオリンピックとかあとは国際大会の中で行われていた柔道というのは、その
踏みついたりいきなり、
そうですね、ちょっとその、柔道とは日本にあった伝統的な柔道というものは違って、やっぱりこのスポーツの色の強いものだったという気がします。
結局ね、まず柔道着の色をね、まあ、勝敗が分かるようにって白青で分けた、まあ、だからスポーツの考え方やね、勝敗勝ち負け。だからもう一個は今年のオリンピックですごい気になったのは審判が素人だなと。俺もね、柔道一応かじっててスーパー弱いんだよ、超弱いんだけどね、一応かじっててね、審判をねやる時ってね、相撲の行司さんのようにぐるぐるぐるぐるその戦ってる二人の間を回らなきゃダメなのにね、一定箇所で立ってるだけだよこの柔道の審判が。だから反対が見えないんだよね。で特に今度の今年の柔道はオリンピックでは技ありっていうやつと一本っていうやつ、うん、で技ありっていうのは一本に近いことって言うんだけど、まあ、背中がバタッとつくと一本って言うんだけど、でその背中がちょっとついたかどうかで技あり、まあ、背中がバタンってつくんじゃなくて、でその前は有効だとか効果だとかって、これもわけのわかんないけど微妙なとこなんだけどね、結局それをすっきりしようっていうんで技ありと一本っていうことにして、間違いなくテレビで映ってみりゃ一本だろってバーンとついてるのに技ありっつって、これは立ち位置が違うけど見る。でもう一個ね、そのあの丸半の親方の言う柔道が柔道でなくなったっていうのはね、帯をつまり乱れた柔道着を直すのに立ってそのまま直してると、ね、だから要は昔はちゃんと正座をして直したんだよ、あの柔道の試合中帯直せ、あの鳴りを直せで必ず正座して直したのね。でそういう時代が長く続いていて、で親方の言うね柔道の道とは何だ、茶道とか剣道とか道というのは日本で扱う、親方の言うのはね道とは正座だって言うんだよ。
ほう、
うん、それはなんでそういうこと言うかっていうと、つまり正座っていうのはその要は自分の気持ちを表す、相手に対しての最大の礼儀をするときは正座を、でその正座をするっていうことは心の根として自分のその心情をまあ、真っさらにして相手に対して表す。だから道とは正座だ。でまあその今言う裏にはその自分の相手に対する敬意だとか、だからこっちで言う謙譲だとか譲るという、それが現れるのが正座だって。だから道とは正座だと。でまあその形を言うんじゃないよね、その要は内面を言ってんだけどね。だからその檻を正せっていうじゃんね、よく、うん、そのことなんだと思うんだよね。で心の確立をってことだと思うんだけどね。で柔道はもう柔道じゃないっていうのはまず形がそれが消えてきちゃう、つまり日本古来の柔道では全くなくなってしまった。でスポーツでもね、あの柔道自体もねすごい変化はしてきてるんだよね。その、いきなり飛びついてきてね、浴びせ倒すみたいな体のでっかい外人がいきなり足を取ってきてね、あレスリングみたいな、あのそれを柔道だっていうことをねやり始めた時代があったんで、今それダメだってなってるわけね。だからそれやっぱり本来の形にはなってきたのかなって言うんだけどね。俺そのやっぱりスポーツ競技の難しさで判定が入るものっていうのはどっかに必ずミスがあるんだよね。だからミスも一つのその要素なんだろうということをねわきまえていかないとね、あの一番俺たちが柔道に関して、ショックだったのはシドニーのオリンピックの篠原がね 内股返しっていうのやったんだけど、審判が知らないもんだから、相手が内股をかけてきた時に透かして反対にバーンと倒したんだけど、要はその時に篠原も一緒に転んじゃったもんだからね、相手の技が有効だっつって、篠原はフランスの選手が優勝したんだけど2位になっちゃったわけで、でまあそれがやっぱり審判の未熟だっていうことになって、まあ今になっただんだんだんだん来たんだけどね。俺ね、そんなことを話してたらね、極道だってね、道を極めるんだからね、極道っていうのはね、もともと仏教用語だぞって話をしたのさ、親方と。まさか極道が道を極めるっていうね、極道ってね、今暴力団みたいな人ばっかり言うじゃんね。暴力団の人からよくわかんないけど、でももともとは極道っていうのは道を極めるということで、人のことをきちっと思い、そしてみんなが幸せになるということを極める、自分の修行だっていうのをね、それがもともとは極道だっていうことをやっぱりもう一回見直した方がいいかなってふと思ったんだよ。でそしてその時に、まあ、話がどんどん広がるんだけど、ね、今アフガニスタンでね、アフガンっていうところでね、タリバンっていうやつが政権を、まあ、奪回したっちゅうのよ。あれ1970年ぐらいだったかな、昭和40何年だったかな。要はね、アフガニスタンっていうところに、要は社会主義というソ連が入ってきたんだよね。でそれに対して要はその社会主義と戦うっちゅうんで、新学生、タリバンっていうのは神の学生で、新学生って意味だからさ、それがまあ戦って、でパキスタン等がそこに、そのイスラムという宗教の関係でパキスタンが手助けしたりなんかして、でアメリカがそこにさらに介在して、ソ連が撤退したんだよね。あのランボーっていう、
はい、映画、
なんだっけ、
シルベスタ・スタローン、
そのスタローンがやってね、ランボーの第3話だと思ったんだけどね、アフガニスタンにソ連がね、あの侵入してきて、それをそのシルベスタ・スタローンのランボーという人が一人で戦うんでね、アメリカはそこにまたちょこちょこ援助するんだけどね、ちょっとそのアメリカの援助がほとんどなくて、やっぱり英語でね、あのランボーが一人でソ連を撃退しちゃうんだけどね。でそういうその社会主義というものと、まあ資本主義というもので、タリバンは資本主義じゃないじゃんね。だからイスラムの教えにのっとったその特殊な社会を作ろうとしてるでしょ。で今その制圧して、タリバンというやつがイスラムの皆さんが、あそこのアフガニスタンという国を統治するということになったんだけどね、なんかニュースだけ見てると、わつらだけ見てると、その要はイスラムの教えにのっとって民主主義なんていうものを定着させるつもりはないという指導者の声がテレビで流された。でそれに対してこの20年前と今は違うよっつって反対する人が当然多くいる。女性の権利なんか認めないよって。で、あの、タリバンに襲撃されて顔を撃たれちゃったあの女の子、優秀な子、なんて忘れちゃったけど、なんて子。その子なんかもやっぱり国連で演説したりして。やっぱりあの、アフガニスタンっていう国は、やっぱり今まで、まあ自由主義諸国がね、あそこの政府を助けたっていうところがあるんだけど、あれちゃんとあの今のタリバン政権っていうやつとね、ちゃんと腹あの顔を見つめ合ってさ、腹据えてね、話し合っていかないとさ、また一頃のIS 国だって、テロっていうやつ、アルカイダっていうやつもその要はテロ組織でしょ。でオサマ・ビン・ラディンっていうやつ、それをタリバンがかくまったっつんでアメリカがそこに攻撃を加えたわけでしょ。でそういう歴史っていうのを考えた時にね、やっぱりこれからのアフガニスタンはやっぱり日本だってほっといちゃいけないんじゃないのって、まあ俺が政府の人間じゃねえもんだから偉そうなこと言えねえけどさ、結局今あのソ連それから中国、北朝鮮からその他またあの帝国みたいな、要は一人の人が全てを支配してしまうような政治形態ってのが目立ってきて、自分たちだけ良ければいいみたいな風潮が見えて、でそれに対しては自由主義諸国ってやつがそれじゃダメだってやるんだけど、 なかなか外交的に話が進むっていうのは見えないじゃんね。結局要は自分たちは自分たちの勝手言ってるだけじゃんね。俺そういうってやっぱりさ、今でこそね、グローバル、日本は特にそうなんだけど、グローバルだグローバルだってね、インターナショナルだってやるけど、でそういうところの政治力、つまり、外交、外務省における外交官が力のある人がいなくなっちゃうのかな、いなくなっちゃったのかなって、俺らど素人で細かいこと深いこと知らねえけど、そんな感じがするじゃんね。で話があっちこっちで今日雑談だもんだから飛ぶんだけどね、そのタリバンで今思い出したのはね、中村さんだよ。
え、
中村さん、
あ、哲さん、
哲さん、
はい、
あの人なんで死んじゃったのかって、タリバンがって言うけど違うよね、水だよ水、あれを
利権ですよね、水が大きな利権、
利権っていうか、その要は、そうそう、まあ、まあ、お金儲けっていう利権じゃなくて、お水をあそこにダム作って、そのため池作っちゃうと、その下にいる人たち水が回ってこねえっていう、水をどうするかって、今ねエチオピアとエジプトが水利権争いでダム作って争ってんじゃんね。俺らはそのよくみんな知らねえだろうけどさ、エチオピアはナイル川の、ナイル川にダム作るっちゃうわけだよ。で当然その下流にあるエジプト、そのそこではマイナスの影響が出るっちゅうんで、でナイル川ってやつは中央アジアに源を発して、白ナイルからこうずっと地中海へ流れ込んでるわけだ。つまり地図では北へ流れ込んでるわけだ。でそこの、エジプトとエチオピアって、エチオピアは内陸部だから、そこにエチオピアがダムを作るってやさ、エジプトに対する、エジプトに供給されていた水がそこで止まるって言うんだけど、エジプトだってアスワンダムだからってダム作ってるじゃんね。だからその辺をどういうふうにするかって、これ水の争いってすごくてね、それは死活問題になるわけだから。で結局要は中村さん、それで水争いで俺たちのところにも回せと、俺そんなダム、お前のところでそんなもん作ったら俺のところで水が減っちゃうんだからなんとかしろっていうことでやられたっていうね、タリバン、タリバンって言うけどそうじゃねえよって話が伝わってくるわけよ。まあそこら辺は真実はどうか分かんないんだけどさ、だけどまあ分かんないじゃないでよ、その水の利権争いって昔はもらってもらって殺し合いしたんだから。でそれを解決した、まあ伊達の藩は、伊達政宗はその水の利権争いを、みんなが水が行き渡るようにって水の施策をきちっとしたわけじゃん、水路を作ったわけで。であれは歌舞伎者の伊達政宗としてやっぱりすごいなって俺は思うんだよね。で御子自身っていうでしょ、古きを訪ねて新しいを知れって、だいたい今ね、古きを訪ねるのは専門家は訪ねるけどね、新しいを知れな、新しいの案が出てこねえっていうのは俺はすげえ感じてんだけどさ、いろんなことで。そんなことない？いろんなこと、あらゆること、専門家っていう人はね、昔はどうだこうだって言うんだよ、ちゃんと。でこうだったこうだったって言うんだよ。じゃあそれを生かしてどうすんのっていうことがあるじゃん。そうね、感じない？で今度の静岡だってね、博物館ってのを作るっていうでしょ、徳川家康と今川義元、今川義元、そうしたら当然織田信長が出てくるし、今川義元の、それからそれで、それを徳川家康がどうやって天下を平定した、その最後の死に場所となった静岡だ。
家康がね。
家康がさ、家康が。で、その最後の死に場所となった家康で、それを、要は博物館で称えようと、静岡市がね。まあ、それはそれでいいよ。だからそこと俺はもうカチンとくんだけど、じゃあそれを称えて、それをどう教育に生かすのって、じゃあこれから御子自身の自身をどうすんだっていうことがさ、それからそれでも人を呼ぶなんて。加藤清正の熊本城へいちいち清正を見に行くかっちゅうで、普通この辺から。違わねえって言ってることが。だからその前に誰かが言ってたよ。静岡駅から散歩道を作ってね、その博物館で家康を勉強してもらって、お堀へ回って、お堀じゃねえ、なんだ、駿府城跡を見て、で、宮ヶ崎で浅間さん行って、帰りがけに呉服町、両替町でお土産を買って帰ってもらうと。散歩道を作るって、いやーいい案だよ、別に悪い案じゃねえよ。今時新幹線で来る人なんかいねえよ。だってもう俺っちの孫なんかさ、どこ行くだって車だよ、何人か安いから。新幹線代一人ずつ払ってっていう人、あんな人いない今。だからそうって、それじゃあその静岡もね、 駐車場どうすんのって車で来た人のためにあのこれぐるーっと回ってなんか、県庁となんとかのあの間のあの辺入れるって言うんでしょ、あれぐるーっと回んなきゃなんねで、それはそのどうすんだって言うよ、そのなんだ警察と道路のことはやり取りしてないらしいんだよね。いや俺なんかね、俺が偉そうなことって言ったらしょうがないんだけどさ、このやっぱりね町をどうするかって考えるとにはね、やっぱ温子自身の自身がさ要は大きくないと。温子は誰でもやるんだよ、専門家でも好きな人は調べればどんどん出てくるんだから今。だからそれをどう生かすの、どういうふうにするの、そこはないけはダメじゃないかと。やっぱりね若い人がやんなきゃダメだよ。40代50代できれば30代のね力のある人をね。もう一個はね、市の政治、市政っていう、それはね役人だけに任せてちゃダメだなって。民間の力をどう組み込めるかってそこで勝負って決まるんじゃないのって思うんだけど、どう
すごい深いとこまでガンガン今日来ましたね。30分でなんかあの随分と軽々と始まったかと思ったらいきなり腹に持ってたことがいろいろこうズルズル出てきちゃった感じで、うんうんうん、
ね
いやあのこの頃言っているのがその若い世代っていうのがやっぱり今ねものすごい世界中変わってるなっていうのはこれ実感しますよ。
あそう、
肌感覚、
あそう、
うん、あの、うん、今までの理屈でこれからの世界をやっていこうと思ったらやっぱやっていけないですよ。
やっぱりね、
うん、でそれは若い人たちの方がもっと多分言葉にできない、言語化できないだけでものすごい敏感に感じてると思う。でそれはもう地球自体がどうなるかわからないとかっていう危機感みたいなものを持ってたりとか、その若い人の方がね。でそこを考えながら世界でどうやっていくかっていうことを思いながらやっていかなきゃいけないとか、人のためにってよくたっちゃんがずっと教えてきてくれたけど、今 Z 世代って言われる25くらいまでの若い人たちはもうそれ生まれつきに持ってるくらいの感覚で言いますよ、
はあ、
誰かのために、世界のために。だからトゥンベリさんみたいな話があれは外国だけの話じゃなくて、もうそこら中に本当はもう種でいますよ。
素晴らしい。
でその人たちの声をいかに私たちが聞いてちゃんと世の中に出したり活かせられるかっていうのが各国の方針でうまくいったところが生き残っていくのかもしれないなってちょっと思う。
思う、
うん、
ああそうだな。なんか DJ なんかそうだな、そういう人たちと接する日は俺らよりよっぽど多いだろうし、仕事の関係でもいろんな人と会うだろうし、うん、でもね俺あの経済経済って言うけど、経済ってねあの経済催眠、世の中を治めて要は人を救うっていうね、経済催眠っていう言葉が経済で、やっぱり経済ってとても大切だよね。食っていかなきゃ困ると思うんですよ。だけどその中でやっぱり町おこしっていうね、まあ今更町おこしなんていうことどうでもいいっちゃいいんだけどさ、田舎と都会との関係で、日本では一極集中で東の都である東京というところに一極集中し、でやっぱりその東京ってね、田舎に対する郷愁っていうのがやっぱり東京で生まれ東京で育った人は田舎で育った人に比べてやっぱりないよね。大都会だもんね。だからやっぱりそれはかわいそうだなって、逆には田舎にいる俺たちは思うんだよね。だけどと、だから田舎の人はねやっぱり東京にいたいんだよ。一回東京出て住めば便利だもん、こりゃ。だからあの本当に田舎から東京出た人が、東京に一旦住んでまた転勤でどっか他の都市へ行って、でも東京に戻りたいんだよね。だからその東京ってのは人種のるつぼだから、まあ、人種のっていうのは日本人だけでも人種のるつぼなんだよ、いろいろ。まあその差別ってんじゃないよ、その違いのある人たちがいっぱい来てるから。だから要は今度のコロナだって東京が突出して罹患する人も多いだよな、こりゃ勝手になっちゃう。だけどその若い人たちが世界のために人のためにっていうことを感じてくれてるって、今の話は嬉しいよな。ちょっと今度コンビニの話で、
お
う、でコロナだって ていうことでね、うちにいろってことになるとね、やっぱりそのスーパーマーケットだって人が混むからなんとかって、コンビニだって混むんだろうと思うんだけど、でもコンビニって本当のコンビニエンスじゃん、便利じゃん、うん、何でもあるんだもん、何でもある。で今日はね、そのコンビニってね、日本の第1号店のコンビニってのはどこでどういうふうにしてできたかっていうことをちょこっとその調べた、うん、面白いなと思ったのはね、要は伊東洋華堂、
はい、
昭和45、6年の頃ね、スーパーマーケットっていうのは非常にその一世を風靡してたわけで、町の八百屋さん、町の魚屋さんが一つお店で一緒になっちゃって、でっかい中内勲で大英ナンバーワンになっちゃった。で大英が、あの要は福岡大英、ソフトバンクへとこう移っていったじゃんね今。でその大英ってのはナンバーワンだったんだけどね、伊東洋華堂ね、昭和45、6年の時にはね、要は17位だよ、そのコン、うん、要はそのスーパーマーケット。でその中でね、ここが面白いんだけどね、その社員であったんだけども、清水さんっていう人と鈴木さんっていう人がね、まあ、特に清水さんはね、コンビニエンス小さい、なんか今までのスーパーマーケットにないものをやりたいって、うん、で提案した。で伊藤洋華堂本社と役員会、お前何言ってんだって、そんなものは成功するわけがないって言ったら、その上司であった鈴木さんっていうのがね、アメリカ行ってみようよって言った。そしたらテキサス州ダラスで、うん、セブンイレブンの本社テキサス州ダラスだから、超有名なテキサス州ダラス、ケネディ暗殺の地だよ。でそこでね、そこにはね、要はスーパーマーケットが当時主流であったところで、そのダラスにセブンイレブンの本社っていうのがあって、それがにアメリカ全土に4200ぐらいのその支店があって、で7時に始めて11時に終わるセブンイレブンで、さらに値引きをしないっていうところでびっくりして、これは取り入れようと思って、日本にそのノウハウを買いたいからという交渉した。そしたらその時にセブンイレブンのアメリカダラスの本社、日本なんて眼中にないわけですよ、昭和45年。欧州に出そうと思ってたってね。で、ところが日本にはその眼中にない。で、ヨーロッパに目を向けていたために、もう、剣もほろろ話も聞いてないんだって。だけど、どうしても、そのノウハウを売ってくれ、ということで、なんていうんだっけ、ノウハウを書いたやつ、
なんだよ。How to ですか？じゃなくて。
違う、マニュアルだよ、マニュアル。そう、マニュアル。マニュアルを書いてあるやつ、その本を買いたいって。で日本本社に帰ってきたら、お前ら何言ってんだと。でまたバカにされて、でじゃあお前らやるなら二人でやれと。で本社としては必要資本金の半分は払ってやるけど、お前らあとはやれって。それでまあこれもうあと開かないってとからやると、やったわけで、自分の電波だ家をいやいや担保にして金借りて、自分
個人で会社員が、
そうで、その代わり全部お前らがやれと。まあそこには当然成功したらお前らがそのやればいいみたいな、なんかあったと思うんだけどさ、当然何かメリットなきゃやらねえよな、はい、ね、うん、
社内の子会社化みたいなところの、
そうそうそういうことだと思うよ、
ひな形かな、
そう当時のそういう、うん、で結局まあそれやってね、そうしたらね、なんとね、そのマニュアルを買ったらね、まあね、マニュアル見たんだって、通りに面したところに、店を出せ。
立地条件。
それからもう一個はね、いや近所にね、団地と、要は人がたくさん住んでるところへ出せ。ね。だからできれば、競合店がないところに出せ。競合店なんかないじゃん。だから結局、要は、どうでもいいようなマニュアルだったんだって。
知ってることだと。
当たり前だと。で結局大金払ったんだけどね。まあ実際にはそれで困ったんです、二人は。何かこう今までこういうことに絡んだことのない人をね、仲間で募ろう。だから自衛隊上がりだとかさ。
なんで？
だから結局要は何にもそういうことに知らない人の方が新しい知、うんこ知識の知識が考えられる。
あ、そうか、自分たちはもうそこのベースを持ってるから、もっと尖ったものを持ってる人が欲しかった。
いい言葉使うね、尖ったもの。要はそうなんだよ、うん、なんか先鋭的なものを持った人、うん、で15人集まったんだって。
へえ、
15人で結局ね、15人集まってやりだしたんだけど、やっぱり、ね、結局は全然鳴かず問わずになっちゃ、なっちゃったんだ、うん、で新聞広告を出してね、うん、その自分たちでやってんじゃなくて、誰かそのお店をモデルでやってくんねえ人はねえかって新聞広告を出して、そしたら江東区の山本さんっていう人の酒屋で、その辺は鉄鋼団地みたいなもん、何にもないんだって、そこの酒屋さんが応募してくれた、
うん
うん、でその山本さんが第1号店で店開いてくれた、
フランチャイズ、
フランチャイズで、その山本さんがその16時間店に立ったって、セブンイレブンで。それでね、奥さんは、当時身重だったんだけど、出産後10日でレジ打ちに入ったんだって、その山本さん2人が。でそれでその清水さんと鈴木さんはそこに手伝いに行きながら見てて、見てると売れる品っていうのは、一番最初に何で売れたかったらサングラスだったんだって、フラッと入ってきた人がサングラス買った。でなんでっていうことから、何が売れるのか何が売れないのか調べなきゃいけないっていうんで、コンピューターがあるわけじゃねえもんだからさ、手作業で毎日売れた品、売れなかった品、何日間売れなかった、何が出た、そうしたらね、洗剤だと小さい洗剤が売れ、インスタントラーメンはカップ麺が売れ、そういうものが見えてきたんだって、
うん、
じゃあ売れるものは早く仕入れて新しいものをどんどんどんどん仕入れ、うんうんうん、で問屋に言うと小分けして仕入れ、売らせてくれって言うと、問屋は何々は何カートンじゃなきゃダメだ、何々は
ロットが大きいわけですね、
ロットがでかい、でそれで剣も掘ろうに断られちゃう、
うん、
これじゃあ何とかしなきゃっていうんで、結局要は売れ筋を一覧表にして手書きで計算してで、それを持ってその要は問屋と交渉で、片方では新規参入フランチャイズ募りながらやってって、結局問屋が小分けに応じてくれることになる。でこれは新しい流通形態を作るんだから、問屋さんにとっても決して損じゃないっていう説得をした。でそれは自衛隊上がりの鎌田さんって人がやった。で結局ね、まあ、そんなことをしてやってるうちに今の状態ができたんだけどね、びっくりしたのは、ハーバード大学の、ビジネス、うん、そのビジネスの教科書、ハーバード大学のビジネス教科書はね、日本ではね2つそのモデルになって、トヨタの看板方式と、うんうん、でコンビニエンスなんだ。でそのコンビニエンスでやって日本は大成功を収めたわけよ。今すごいじゃん、なんかセブンイレブンだけじゃないじゃんね、うん、なんかすげえいっぱいあるじゃん、
ローソンとファミマと
ね、
はい、
でそのまあそれでまあいろんなことがあってね、ところがね、平成2年だよ、平成2年だから最近で平成2年だから今20年ぐらい前だな、アメリカ本社倒産の危機なんだ。
そうですね、
あ知ってた、
う
ん、
はい、
あ知ってた、俺知らなかった。あそう、でそれは何かと、過剰投資と、過剰投資と無計画の出店で、それで結局今度は逆に日本が成功したもんだから、アメリカ本社から知恵はないかと、でさっき言った鎌田さんって人がアメリカへ飛んだ。
あ、その時からいる方が行ったんですか。
そう、平成2年だからもう20年前だよね、
うん、
で鎌田さんが、それでもうトンプソンって言うんだよね、向こうの社長会長が、そのトンプさん、トンプソン、最初バカにしたトンプソン、うん、でそれとやり取りして、結局逆には日本のノウハウを送り返して、で持ち直して、でそのトンプソンさんが言うのに、日本はバカにした日本に救われたと、で今は日本に感謝しかないって言うんだけど、そのコンビニ経営がハーバード大学の経営学の教科書になってるっちゅう。なんでもそうだけどね、努力をして辛い思いをしてやっとそのものになるじゃん。だからね、継続は力なりって言うんだけどさ、俺全然その力はないわけや。いやいや、本当
自分のところに戻ってきましたが。
だってさ、 何かを勉強するってことは自分はどうするかっていう糧にしたいわけだよ。で、上面のさ、あの評論家をずらしてこうでこうだったんだよなんて言ったって、俺はじゃあどうすんだっていうところで最後結論が来てなきゃ、俺だったらどうするとかさ、俺は今後どうするとか、俺継続力に全く欠ける人間なんだ。だからね、いや、突拍子もないこと言うんだよ。だからその、要は本流という流れがあれば、発想の原点は離れ小島だもん、俺は。いつでもそうだもん。あの、で、うちのね、まあ、その、二代目、三代目の校長先生やった。
うちのっていうのは以前、たっちゃんがいた、私立の中高ですね。
三代目の校長先生、はい、要は創設者一族なんだけど、うん、その人も突拍子もないとこから発想してたよね。
うん、学校の先生ってそういうことが必要なんですか？
だから面白くなくなっちゃうでよ。決まったところしか発想がないと。本流の中で発想してきて、本流の中で生きていくじゃん、大体。あんなのね、おんこおんこなんで、自信がないで。おんこおんこ。
教育っていうのは、ちょっとまずそれこそ話変わっちゃいますけども、そういうふうに聞いてきたところで、こう、ピタッてハマったことがあって、今。うん、教育っていうのは、だから、あの、その時代に合わせて何をこの子たちに教えてこれからの時代を築いていってもらうかっていう希望を託す場所なんですね。
そうだ。
だとすると今たっちゃんが言ったようなもう本当に離れ小島みたいな話をどんどん子どもたちに入れてあげないとその時代の新鮮なところをボンボン飛びこうなんか突っ込んであげないと絶対次が生まれてこないですよね。先がどんどん細くなるだけですよね。
おっしゃる通り。でね、まあ俺よくみんなに話してんだけどね、うん、その俺たちが生きる道、つまり生きるってのは自分が一人で生きる道で、みんなと仲間として生きていく、あるいは社会でどうする、俺たちの地域どうする、いろんな意味合いがあってある程度の幅の本流という本当の流れがあるところに離れ小島から発想したものが飛び込むでしょ。でその本流に流され戻されちゃう人もいるし、流されてどっか行っちゃう人もいる考えもある。だけどそれをね、戻ってもね、流されてその流れに押されて戻ることあってもね、必死になって牢を漕ぐだとか泳ぐだとか、岸にぶつかりながら斜めにこう渡っていって最終的にはどこどこへたどり着いたっていう、つまり新しいこと一つ何かできてきた。でそれが本来の生き方じゃないのかなって思うんだよね。つまり繰り返しで恐縮なんだけどね、御子自身の知心っていうやつはね、古きを訪ねたベースがあって、そのベースにどういう花を咲かせるか、ね、あのね、その いろんな花が咲いてくるわけで、最近字の方が多くなってね、その切れ字イボ字なんとかって字が多くなってね、あの最近はねイボ字の上にまたね小さなわーっとこういう小さな字がこうたくさん切ってるって言うんだよね、できてきてるって、そういう字を何ちゅうかって言うんだよね。
何の話になったのかな。
そう。で、それは。
まあまあ、10時も近くなってきたから、ちょっと一応スルーしておきますけど。
でもまあね、その、継続していくってこと、とっても大切なことで、ただしそれは力のあるものしか継続できないよっていうことも事実で。
力のあるものが継続できる。ああ、はいはい。
そうなんだよ。
そうですね。
誰の、いやだからさ、あのオリンピックのね、うん、あのすごい賞を取るような人ね、あの本当にもう人に言えない努力努力努力だと思うんだよ。だからそれを乗り越えた人がね、やっぱりその感涙に結べるわけじゃんね。あれ見てるとね、やっぱり心打たれるよね。無理だもん俺
最初から投げちゃいますか。
最初から無理だもん。
諦めない力の凄さってありますよね。
あるよ、諦めない力って本もあるじゃん、出てる。でもね本当にそうなんだから、本当はねコツコツコツコツ、あのね、あんまり夢中になってやるとね、あのダメな時のショックって大きいね、うん、だからあの自殺をする人の一つの原因はね、あんまりにも夢中になりすぎちゃった、あるいろんなことにね、その原因はいろんなところにあるんだろうけど、その自分が何やっても報われないっていうか、それを諦めちゃって人生閉じちゃうっていう人もいるんじゃないのかなって思うんだよね。俺あの生き方としてね、生き方でや、 いろんなことを考えていろんなことを皆さんが実施してんだけど、どんなふうに頑張ったってね、どんなふうに頑張ったって自分の体力でガンガンやれるのは80までよ、
うん、
俺ほんと思うよ。だってここのところなんか何にもなくない、仁鶴さんが死んだ、
はい、
だから千葉真一が死んだ、で千葉真一なんて体でかいしさ、でなんか俺は健康でもう健康には自信があるからって、あのワクチン打たねえって、ワクチン打たねえって言ってコロナにかかって亡くなっちゃった。あれはね、上手の手から水が漏れちゃうわけだよね、自信過剰ってやつに言っちゃう。あのあんまりにもね、コロナコロナコロナって恐れる必要は俺はないと思ってね、正直自分としてはあまりにも細かいことで恐れる必要はない。だけどやっぱりこういう時にはここのとかピシッと処置しておかないとダメだよっていうところはやっぱりきちっとやっぱり守んなきゃいけないと思うんだよね。だからまあそういう中での今後のね、学校っていうやつとね、社会っていうやつから家庭っていうやつ、これはね全部一体なのさ。家庭での過ごし方、家庭での教え、家庭での話、それから学校での教え、学校での学び方、先生の態度、それが全部の社会を作って、下手すると政権になっちゃうで、社会じゃなくて、
うん、
うぞむぞのその要は人のことばっかり言ってどうたらこうたらんです、世間話に、ね、社会を作んなきゃなんないわけじゃんね。でそれってすんげえ大切なことでね。だから昔から学校と家庭っていうのは綿密で、お互いがお互い支え合えない。でそれが最近地域っていう言葉でね、うんうんうん、その学校の周りのなかなかね、学校と地域がうまくいくっていうことはない。
ないんですか。
俺はそう思ってる。地域と学校がうまくいくことはない。みんな黙ってるだけ。要はこうやれああやれって一応まあ出るじゃんね、行政として。特に公的な学校こうしてほしい。だからじゃあそれに対してね、自信持ってそれを進めていくその校長さんがどのぐらいいるか。中にはいるんだよ、地域の町内会長さんと。ところがね、町内会長さん同士だって利害関係でぶつかるところってあるのよ。うん、よ、だからそれはね、俺んとこさっきの水と同じだよ、
うん
うん、ここにため池作っちゃって俺んとこ水来ねえと。
だからあれはその水を持っているところが水路を作られると困るっていうこともあったようですけどもね、
うん
うん、
だけど水の流れをせき止めて何か作ろうとするとさ、そこにやっぱりそこで止められちゃ困る、下流では出るわけでしょ。だからまあそういうところでね、そのほら地域と学校が 100% うまくいくっていうことは無理なんじゃないの。だからそのためにその地域の代表者たる PTA 会長さんだとか町内会長さんだとかっていう人と密な連絡を取りながらね、こんなことを作りたいんだけどどうだと、でそれに対して説得してもらえないかと、学校の校長さんがいちいちいち全部やるわけいかねえと、だから町内会助けてくださいっていうところでのきちっとした指針を出せるような人がリーダーで校長さんでいれば、学校のよ、それやっぱりね道は違ってくるかなと思うけどね。ただね、国がこうやれとか県がこうやれつって、市がこうやれつって、でそんなことでただそれをにあの類類として従ってるようなね、リーダーである学校のリーダー、それは違う。まあまあその地域の人を巻き込もうなんて思ってねえだからさ、いやだからそりゃダメだよそんなのって思っちゃうんだけど、残念ながら自分でこうやったらどうだって思うやる年齢じゃなくなって、これほんと寂しいだよ、うん、自分がだよ、
うん、
俺がまだ50代なのこうやってやろうなんていう夢もあるわけど、うん、その長くその一つのことやってきてんだから。だけど残念ながらね、そういかないっていうのがあってさ、
そうなるとやはり次の世代に託すとか次の
っていうことになるわけだよ、
うん
うん、でその次の世代に託すのもやっぱり何年も一緒の仕事をしてきて人間が分かんないと託せないってなんだよね。
信頼関係、
信頼関係っていうのは必要じゃん、
うん、
ね、 だ信頼関係ってのは本当必要で、信頼関係ってじゃあどうやればできるかってやっぱりなあ時間がかかるわけですよ。長いとは言わないよ。信頼関係っていうのは長い年月っていうことはまたちょっと違うかなと思うんだけど、
割合こう短くてもギュッとなんか
ギュッと掴む時ある
よね。ありますあります。
お互いで、うん、だから俺よく言うんだけどね、あのその人の人となりってどうかなって、俺とうまくいくかなって、この人とこの人も俺とうまくいくかなってのは10秒やらたくさんだって思う。
すごい、それまた短い
瞬間あこの人話できんなって、だってふっと思うよ。 TG だって初めて会った時にさあこれうまくいくなって俺すぐ思ったもん。
すごい
おあのいや勝手に思うんだよ。でそれは勝手だからいいんだよ。だからこれはうまくいくな、うまくいくなって思えばうまくいくように話するんだもん。
なるほど、
うん、
あなるほどね、
うん、だってうまくいかねえなって思いやさ。
そうですね、
読んだこと言わねえもん、
うん、
そうでしょ、
うん、
だからあの俺若い人にね、まあ いろんな勉強会があったりなんかして取り巻きと話するわけだよ。先生どうしたらその人とうまくいくっていうか、そんなの簡単だって、あの感覚がね10秒でかん、あこの人うまくいくいかねえっての感じなきゃでうまくいかねえ、あるいはその10秒でうまくいくなって感じるような自分でなきゃダメだよ、
うん、
感性っていうのかなって思うんだよね、
うん、
まあ何しろ年が年になってきたもんで偉そうに言ってんだけどさ。
いやでも最近の人たちの悩みっていうのは割と根っこ同じようにそこにあって、うんうん、若い人っていつまでだっていう問題ですけど、うんうん、あの40代くらいまで半ばくらいまで、うん、あの信用とか信頼とかっていうところが割と揺らいじゃってるので、うんうん、しっかり立ちにくいんじゃないかなって感じる時がある。
うん、あのおっしゃる通りだよ。だからそのね、己こそ己のよるべなんで、だからよく整えし己こそまことえがたきよるべなりで、少林寺拳法そう同心だ。だからその結局は己なんだよね。天に向けて抱きすればその自分に返ってくるって抱きってのは唾吐ければね。だからあの要はその通りでね、やっぱり自分がきちっとしたものを持って、自分が要はベースとしての土台を考え方として持ってるとか、こうやった方がいいんじゃない、こう行きたいなっていうものがあって、そこに花を開かせるような枝葉をつけていく。花枝自短調ってね、前にちょっと言って、花も枝もおのずから短い長いがあると、大きな花までちっちゃな花までで、おのおのの特殊な状態っていうのは、おのおのみんなが特殊な状態持ってるわけだよ。特別な何かを持ってるわけだから、いい悪い別だ。だからそういう中で全てを認めて、それが SDGs でで、サステイナブル
ディベロップメントゴールズ
で、その要は持続可能なって差異を認めろって、ダイバーシティ、なんか最近縁はいっぱいあっちゃう、ダイバーシティ、多様性。だからその張本さんの最近またあのよくあんな女の子がボクシングで人を殴り合ってって言ったっていうのを取り上げてなんか批判してるけど、あんなの張本さんバカにして言ったわけじゃない、見てりゃ分かるでしょって、それ、まあ、それ見ないでその言葉だけじる聞いて文句言うからそうなっちゃう。あれね、女の子に対する張本の優しさなの。あんな女の子若いビザで殴り合ってっていう、殴り合うってのもね、表現が下手なだけであって、昔の人はそのボクシングなんて殴り合いだっつったんだよ。だからそういう時代の流れっていうのもあってね、あんまり言葉尻を捉えて、あんまりあでもねこうでもねっていうような世の中ろくなもんじゃねえなと思ったけど、最近ねテレビを見ない、新聞読まないじゃん若い人。俺もね新聞の字が見えなくなっちゃって、こたっちゃって見えないんだよ、読めない、字がちっちゃくて読んでると頭痛くて。でもそれじゃダメなんだよね、やっぱり。からこの間言ったんだっけ、その新聞ってなぜあんなページ数が多いのって。
あ、朝のねレギュラーの番組でお話ししました。
あ、そうだよね、はい、なんであんなページ数が多いのかって、あんな毎日毎日20ページも30ページもいらねえだろうと思っちゃうんだけどさ、もっと字でっかくしてポイントだけこうやってくんねえかなって、政治ね、それから経済、それからあの漫才みたいな、なんちゅうんだっけ、遊びの部分、要は心のゆとりの部分、そんなのがさ3つ4つ題材があればいいんじゃないのと思うんだけど
まあ新聞紙面は各紙それぞれ個性的に作られていて、でもあれ広げるととにかく一日のことはざっと分かって、で何より面白いなって思うのは自分の興味のないことまであってそこに飛び込んでくるっていうのはあの新聞っていうのは面白いなって思います。
それが偉いなと思って、俺興味ないとこ読まねえもん。
あ、飛ばしちゃうんだ。
飛ばしちゃう飛ばしちゃう、ああこんな記事どこでもいいやって飛ばしちゃう、うん、でそのあれ新聞多分読んでるが2時間以上かかるわ。いや
本気で読んだらそうですね、うん、
だからまあパッと 目について主題目っていうのが、うん、あの
見出し
見出しっていうのが、はい、あれをパッパッと見てさ、あ興味のあるものパッと読んでくじゃんね。
でも大見出し見てくだけでも、うん、あこんなことが今世の中であるんだなっていうのを全部さらえますよね、うん、
あの俺ね教職の免除取るときにね、うん、俺通信取ったんだけどさ、うん、大学学校行ってるその要は暇なくて、はい、働かなきゃならなくて、うん、で、まあ、まあ通信で取ったんだけどね、その時にね英語の英字新聞の題目を読んで、うん、題目だけを読んでそこから類推したその記事内容を自分で書けた、そういう要はなんていうのやその科目があってさ、うん、でそれはねかなり社会のことを知らなきゃ書けないで、
うん、
ね、でもそういう中でさ結構 あれは勉強したなと自分でも思ってんだよ、うん、若い時だよ、うん、変な話だけどさっき言った継続は力なりって言うけどね、なんか俺はこの免許取んなきゃならないんだっていう
目標があって
あるとやるんだ
いますねそういう人ね。
そう、うん、1年とか2年本当は3年かかるの1年2年で取っちゃうんだから免許を、うん、ただ3時間ぐらいしかねんねんそういう時は毎日もう集中して勉強してやるから。でもまあそういうことってのはね人生の中で何かあったもいいんだよ苦労する時期、
まあ、それを苦労と呼ぶかどうかですけどね。
あそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうな、あ先生苦労したんだね若い時って自分は苦労と思ってねんでね、うん、そうなんだよね。まあ取り留めのない話を1時間やっちゃったけどさ、今日実はそのさっき前もって喋ったようにコロナでゲストを呼べないという、でもね今日俺も勉強になってよ、 TJ が言った若い人を捨てたもんじゃないよ、うん、年寄りも捨てたもんじゃないんだよね
そうなんですよ、結局そういうことなんですよね人間って。よく言うじゃないですかその昔から今の若いやつだって言葉は本当にその西暦2000年前くらいからずっと言われているような言葉だっていうことも言われますし、年代のギャップっていうのはものすごい当然大きいですけど、今みたいに世の中がガシガシ変わって時代が本当に大きく変わろうとしている、環境も変わろうとしているっていう時には余計そこがあぶり出されるのかもしれないですね。
そうなんだよね、南春夫っていう人が亡くなったでしょ、で長編歌謡浪曲、まあ、田原星現場だとか一本型の土俵入りだとか
あれですね、オリンピックの歌を歌った。
ああそうさ、ね、あの広まで眺めた月が、要はローマから東京オリンピックの何十年か前に、でその時俺は17で自分がなんかうちの数少ない女性とフォークダンスみたいなのを踊ったことを覚えてるんだ要は学校の体育の授業でオリンピックが来るからそのオリンピックに備えて五輪音頭でなんか踊ったんで、そうそうなんで、そう数少ない女性と
でその南春夫が
歌って、でその南春夫ね、俺は南春夫ってあんまり声が好きじゃないんだけどね、あの村田秀は好きなんで男らしい声、村田今の人知らないでね、無法松の一生ね、からなんだ男らしい歌もらって、ほら南はその長編歌謡浪曲って浪曲を入れた歌謡曲やってて、で宝星現場って赤穂浪士、それからもう一つは橘左近、
うん、
要はね東下りしてさ、播州赤穂からさ江戸へ出てくる、要は敵討ちにだよ、赤穂浪士で赤穂浪士大石蔵之助で、その時に橘右近っていう名前、つまり朝廷から江戸へお届け物をするって橘右近がその時に東下りをするっていうんで、橘右近の名前を借りて嘘ついて大石蔵之助上京するのさ、うん、 でその時に東方のある旗本で立花のコント、あの同じ宿になっちゃうわけで、
いやご本人と、
ご本人と、ほんでその立花のコンが、あ左近だっけかな、立花左近か右近どっちだっけかな、でそれがあの大石黒之助の部屋へつかつかつかと入ってくる。そそこには鷹の葉の二枚重ねの浅野匠の神の門と、それから二つどもへの大石黒之助の門が、門を下大石黒之助が正座して待ってる。ほんとそこに入った立花は、うん、ね、立花はね、あのお前なんだって、俺の名前を語ってって言おうと思うんだけど、パッと見た時に浅野の花門と蔵之助の門を見て、ふっともう分かるわけ、あこれは敵討ちに行くんだ、失礼を申した、右近が引いてくんだよ、うん、そういうね、その人と人の心の交わりっていうのは瞬時に、だからその蔵之助がこの御恩は忘れず涙を流して頭を下げる、だから右近は自分が偽物、俺が偽物だと言って、うん、ほんでまあなかなかね、そんな人今いなくなっちゃったぜ。
でそれは実際の話じゃないんでしょ、架空の話。
それは架空の話か実際の話か、でもそれに似たことはないと話でできてこないじゃん、その人はいるんだから、実在したんだから、うん、だからその話が本当かどうか分かんないんだけどさ、うん、だけどそういうことを作ったにしてもね、うん、実在の人と架空の話と結びつけても、でも人間の情報を教えるのにはね、うんうん、大切なことなんだよね。で俺前にさ、昇華ってね、特に、はい、あの歴史の昇華っていうのを教えるべきだって、あの歌でその時の模様を教えると、子供ってのはね描くんだよね、その歌の文句文字を絵に描く、忘れない、だからそれはね、うん、大切なことなんじゃないのってすげえ思うんだよ、うん、もう俺勝手に今日1時間楽しかった、ありがとうございました
まあね、また、毎週月曜日の朝8時40分からのレギュラー10分間もぜひ皆さんもお楽しみにしていただきたいと思います、うん、たっちゃんにこんなこと喋ってもらいたいとかね、うん、そんなことがあったら、そんなテーマもまたいつでもお待ちしたいと思っております。
ありがとうございます。
寺子屋たっちゃん大人の放課後第39弾をお送りしてきました。今回はね、またちょっとイレギュラーで9時からお送りしましたが、来月はいつものように第4金曜日の夜8時からまたお送りしますというわけなので、9月24日ぜひまたステイチューンで聞いてください。